井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、ちょっと井上先生がね、ここ最近感じている、テーマといいますか問題意識みたいなものがあるということですので、
はい、
ちょっとやっていきたいなというふうに思っております。
はいはいはい。なんかね、ちょっと、もやっとしてた部分もずっと持ってはいたんだけど、ちょっとね、あるきっかけがここのとこあって、で、初めて新入社員研修、非常に小さな組織体なんですけど、
はい、
新入社員研修を人の紹介で初めてやった会社さんがあって、でそこでやりましたと。で、通常私なんかに新人研修を求めるときに多くの場合はマナーとかは僕には求めてこないわけですよ。
ほうほうほう。
なんだけど、いや、ぜひマナーも合わせてやってほしいって言われていて、
ほう、
まあ、で
マナーってマナー研修とかで語られるあれですか？
そう、ビジネスマナー、
井上先生にマナー、それちょっと興味はありますけど。
そうそう。でね、で、やっぱりこう、いろいろその会社のなりたいとか機会に聞いていると、やっぱり、そこが気になるのはすごく分かったんですね。
大きく言うと、どういった職種というか。
なんていうのかな、財団法人だったんですけどね。
はい、
で、やっぱこういろんな会社さんを会員組織でこう束ねていて、
なるほど、
でそこのある仕事に関して、なんて言ったらいいのかな、こうまとめてあげたりするような、
はい、
そんなような、だから、すごく極めて営利団体というよりは若干その非営利的なところもあったり、何百社という会員会社各社があったり、
あ、じゃあ管理バックヤード的な側面を結構持っているセクションですね。
なので、
はい、
やらなければいけないこととか形っていうのがしっかりないあるんですよね、つまりルール化されている部分が多いので。
なるほど。
で、僕がいつも言ってるような会社さんと違って、ルールをまず基本的にしっかり抑えましょうっていうことがスタートに、あ、どうやらここはあるんだなと、いうことで、私もその、しっかりと、立ち位置をキープするために気をつけなきゃいけないことで、その一つとしてルールがありますね。で、話ちょっとねずれちゃうけど、話の腰としては、要するにこう人はね、人との関係性の中でビジネスと成り立っていて、特にお客さんとかそういう人たちで、人間関係の中でビジネスを介した時何が起こるかというと、相手がしっかりとして自分に向き合って敬意を払ってくれてるか、そして自分のために一生懸命動いてくれるかっていうことが、ベースにありますよねというので、その自分に対して敬意をちゃんと払ってくれるかっていうことのために大事なのがマナーですねっていうマナーの入れ方と、
なるほど、
それと自分のために汗かいてしっかりと向き合ってくれてるぞということのためには、どういうことが大事か、課題と向き合うってどういうことかっていう、なんかそういう二大テーマでやったんですよ。
なるほど。
でね、そんな話をしながらその感じたことは、やっぱり組織で動いているときって、組織がやらなければいけない、これは通常の会社さんもそうですけど、結果としてこの行動をすべしだし、この結果を残すべきであるっていうのはやっぱり眼前とあるよねと。
ほうほうほう。
ただ、将来、この会社の将来とかこの組織の未来を考えるときには、それを続け、しっかり続けてさえいればいいという時代じゃなくなったねと。やっぱり創造性とか、
はいはい、
発想とか、なんかそういうものがすごく大事になってきたねっていう、この、ここが大きくなってるから昨今の、組織論とかで大事になってきてることは、 そういう組織であるためには何が大事かっていうことがすごく言われてるんだなっていうのを改めて思っていて、
その管理決まったことをやるっていうことだけではその足りず、まあ、何ですか、うん、創造性だったり、そうそうそう、クリエイティブ性とか、うん、そういった類のものがやっぱり求められてしまっている、この今の世の中の流れ変化、
うん、そうで、やっぱり社会的な価値が高まらないと成功しないよねみたいなこととかねあるので、まあ、よくあるパーパス経営とかね、でだから人が大事だよねって、人的資本経営とか、それから心理的安全性とか、
うんうんうん、
でワンワンやりましょうとか、エンゲージメントっていうのが大事だ
よ。なるほど、混乱してきますよね、
うん、今言ってるんだと思
う、
だとするとやっぱりこう、前回にもあったけど、個というものと組織っていうもののあり方っていうことがすごく組織運営上のテーマだねっていうことは昨今すごく強くなってると思います、
うんうんうん、
でそのさっき言ったある種統制的にやらなければいけないことをきっちりとやらしていくっていうことがあんまりこういいことではないような、そっちばっかり言っちゃダメよっていうことはあるんだけど、なんかそんな雰囲気になりつつあるんだけど、
はいはい、
でも、まあ、あくまでも両方大事だねっていう当たり前のことよりも強くちょっとね、その研修のプログラムを考えながら両方大事なんだなっていうことをすごく感じて、
うんうん、
いたんですね。だからやっぱりこう組織の中でやっぱり新人とか、それから職務によってはしっかりとした、明確なルールの下でちゃんとした結果を出すというためにどうすべきかということに真剣に考えな、向き合わなきゃいけない場面と、でもやっぱり将来のために我々はどうあっていくべきなんだろうかという、
うんうんうん、
ある種の柔軟性とかね、創造性みたいなものを組織として力を持ってなきゃいけない。で前者を強めれば強めるほど、そういうクリエイティビティはの力は弱くなるっていうこと、
うん、
このね
2つ矛盾ですよね、組織の。
そうなんですよ、ここはますますすごくテーマとして難易度は上がってきてるなって感じがちょっとしてるなっていうところですね。
時代への要請としては変化適応していくためにそこのクリエイティビティみたいなものを求められるが、同時にそのでも今を否定してね、手放すわけにはいかないんで、これはこれで大事じゃないですかっていうこの変わらない方のエネルギーもあって、うん、どうすんだこれっていう。
そうだから、ある意味ではね、現場のマネジメントの方たちが、まあ、これは今みたいな文脈じゃなくても厳しくすべきとこと優しくすべきとこってどこだろうって悩まれると思うんですよ、
うんうんうん、
でこの厳しさと優しさみたいなのがね、やっぱりこう今みたいな統制とそれから創造性みたいな、なんかちょっと相反するものと同じような形になってきていて、で何が言いたいかというと、現場のマネージャーの方たちが厳しさと優しさっていうと、その今言ったその、統率とクリエイティブっていうような形ではない、そういう切り口ではなくて、人間臭さとかね、なんかそういうような切り口で厳しさと優しさみたいなことを考えちゃうことが多いと思うんだけど、
はいはい、
もしかすると、厳しさっていうのはやっぱり、やらなければ結果を出さなければいけないっていうはっきりとしたタスクみたいなものをいかに達成し、手に入れるか獲得するかっていうことに対しては、そこに関してはやっぱりベースは厳しさなんじゃないかっていうふうに思っていて、でも人間の発想を力を高めようとするとやっぱりある種人間尊重ということをベースにした優しさっていうことになってくるんじゃないかなみたいなね、
うんうんうん
うん、ちょっと難しいんだけど、なんかそんなような気が最近していてモヤモヤしてるんですよ。
どちらも大事ですしね、どちらを手放せばいいっていう話ではない中で、でもなんか世の中の風潮としては、今の井上先生のまとめられたところで言うと、その人間尊重、いろんな想像力を発揮するための優しさという方を重視するがゆえに、
うん
うん、その管理するとかこれをやらなければならないみたいな方の、まあ、ここで言う厳しさという方をちょっとこう否定する風潮も強くなって、こっちがだから統制的な方がしにくくなってるっていうのは、
うん、
組織の 特に上に立つ側のリーダーたちに関してはすごく悩ましくなって、それが間違った方向に行き過ぎると、あの労働問題としてなんかもう労働者とかやたらと訴えてくるみたいな方に行き過ぎてるのも一つの現象として現れてる気がしますけど。
そうだから今日段階で私なりにね、明確な方向性と、はい、こうだろうなっていう私なりの答えが、明確に見つかってるわけじゃないんだけど、ともするとやっぱりこう、なんだろうかな、あのパワハラとかね、ああいう問題も大きくなってるし、流動性も高まってやめちゃうななんてこともあるので、どちらかというと優しさがすごく先行する部分っていうのもどうしてもそういう側面からもある。でじゃあ優しさってなるか何かっていうと、さっき言ったやんなきゃ、それぞれがここにいて仕事をする以上結果としてこれは出さなきゃいけないみたいなことに対して、悩んでる時に、なんて言ったらいいのか、寄り添いすぎちゃう可能性はあるんだよね。
あ、
うん、あの一緒になって解決しちゃってあげるみたいな。
あ、はいはいはい、
部下が悩んでる結果が出ない、どうしたどうしたって言って、あ、だったらこうしようかって、あの手取り足取りやりすぎちゃう可能性がないかなっていう、ね、
いやすごくだから コーチングとかワンオンワンとかの文脈間違うとそっちに行きがちですよね。
そうなんですよ。なんだけど、それぞれがなぜここのセクションにいて、何この職場にいて何を、担当してるかによっては、それはあなたの領域としてしっかり一人前でやんなきゃいけないんですよねっていうね、ところがあるはずなのよね。
はいはいはい。
で、まあ新人の時はね、丁寧に教えるのはいいんだけど、なんか、流れの中でいつまで経ってもそこに手を添えるっていうことが、ある程度年数が経った人たちに対しても起こっちゃってんじゃないかなっていう。今の流れ、こう風潮。
優しさじゃなくて甘さに言ってるってことですよね。
そうそう。そうとも言える。だから、うん、とすると育たないよなって逆に。
育たないですね。いつまで経っても自立できないですよね。
うん。で、自立しない人がクリエイティブになれないんだよね、やっぱり。
ああ。
だこの辺のね、じゃあどっちが先ですか、どっちがいいんですかって分かんない。で、まださっきも言ったように、明快な私の指針はないんだけど、うんうん、この辺にちょっとこれからの組織マネジメントの中で一つ考慮しなきゃいけない点となってきたなっていうのはすごく思いますね。
だから一旦今の大きな解釈としては、厳しさも優しさも大事、うん、そしてただ時代の要請としてはその創造性みたいなことが問われている、
うん、
がゆえにその優しさの方に振りすぎて逆に自立ができない、いつまで経っても依存してしまうようなこう寄り添い甘さの方に行ってる傾向の流れが出てて、これだともともと目的にしている創造性が発揮できないっていう組織になっちゃうっていう問題提起があるみたいな感じですかね。
そうそう。
ああ。
で、
ま、でもすごく肌感としてもその感覚わかりますよね。なんかそんなにワンオンワンやってさ、
うん、みたいな。で逆に言うと、ワンオンワンでも進捗管理を厳しくしかしない上司も逆にいるわけで、逆のパターン。
だから手法じゃないですもんね、そこって、ね、
うん。でもそっちに行くと、じゃあ厳しくした方がいいですねじゃなくて、そっちばかり強すぎると、やっぱり、うん、型にはまりすぎて、今度柔軟性がなくなるから、やっぱり創造性がなくなるんだよね。だから、
ね、ああ、なんか、そこの循環に陥っている組織が多い気がするということですね。
そうそう。ということはね、ちょっとした私なりの方向性で言うと、まあ、あえて、分かりやすいことで、厳しさ、優しさというテーマで言うと、厳しい傾向にありがちな人と、優しさに行きがちな人では、テーマが違う気がするの。マネジメントの。
テーマが違うっていうのは、そこで解決すべき課題設定が変わってくるっていうことですか？
うん、優しさに行きがちな人たちの、うん、その組織の中でも創造性を高めるため、あくまでも創造性が大事だと私は思ってるんだけど、
うんうん、
創造性を高めるために何に着目しどこに注目するかっていうことと、厳しい傾向のチームの、その創造性を高めるためのテーマ課題はやっぱりちょっと違うんじゃないか、
なるほどなるほど、
思っていて、一概にこの手法で解決できますよっていう方法には今もう世の中の組織マネジメントいかないなって。
いやでもさ、考えてみたら、世の中、そもそも人を動かすっていうことに関して、一律の手法が一個ありますなんてことがあり得るはずないですもんね。
そうなんですよね。
ただ、大事なのは今井上先生がまとめてくださった、方向性はやっぱり 創造性の方に行かなきゃいけないのは世の中の流れだし、そうなって生きていけないっていうのがあって、じゃあその時に抱えている組織の傾向によって手法が変わってくる、それが厳しさと優しさで見た時にだいぶ異なるので、そこはちょっと今後厳しい組織においての課題はこうだなみたいなことはちょっと今後やっていきたいところですかね、
う
ん、
そうなのでちょっとねそこは、うん、少し整理してお届け したい
かな。ぜひそういったちょっと質問もねありますと、うちの組織はこういう感じで、はい、創造性と言いながらもやたら厳しい寄りになっててるんですけどとかねどうすればいいですかね。で逆もあればねぜひいただけたら一緒に考えていきたいなと思いますので、
そう
今回は問題共有
はい
何かありますか最後。
うん、まあ、なのでね、前々からちょっと言ってる、私も今年少し、まあ、1年ぐらいかけてになるかもしれないけど、うん、まあ、1年間ぐらいのプログラムになるかもしれないけど、なんかこう、今みたいにいろんなことが、答えが一つじゃないよねっていう世界にどんどんなってるとすると、いろんな立場にいる人たちがこう情報共有できるような場は作った方がいいなっていうのはちょっと今考えていて、
はいはい、
夏ぐらいまでにね、そんなことの場を皆さんにね、提案できるようにしたいなとは思ってます。
一回ね、そのためのセミナーだったり、ちょっとその説明会みたいなものを、ね、ぜひやっていただきたいなと思いますので、ね、うん、はい、決まり次第。この番組通してまた皆様にお伝えしていきたいと思いますので楽しみにしていてください、
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。